今日はですね、何の日でしょう。今日はマリコさんの誕生日ですかね。いなくなっちゃったね。そして木曜日、金曜日は何の日でしょう。あ、私の誕生日。自分で言うのもなんかね。63になりましたね。なりますね。63ですよ。ねえ、結構行きましたね。でもなんかまだ全然なんか行き足りない感じがしますね。まだまだか、やりたいことの5分の1もできてないような、200歳ぐらいまで行きたい、ね、周りの人が嫌がりそうな感じ。勘弁してくれっていう。一人でならいいけどみたいなね。まあでも私の誕生日の前の日が天皇誕生日、そうなんですよね。広宮さんとは、同い年ですから、私、はい、一日違い、あちらもなかなか大変なね人生を、いや、あちらもってことは私は全然大変じゃないんですけどね、あちらは大変な、いや本当にね、私は彼に比べると自由な人生を生きさせていただいて、またね、この素晴らしい教会を与えられて、本当に感謝な人生を、まだ終わってないですけど、はい、今日まで送らせていただいている、本当に感謝しております。プレゼントはまだ受け付けております。さて今日はですね、まあ、本当に心の時代の福音のお話の中でも非常に重要なテーマですね、発達障害のお話をしたいと思いますが、タイトルはですね、Jesus loves ADHD とですね、イエス様はペトロを愛されたという、お話なんですね。この本の、3章にあるのですけれども、お読みにくださった方もあると思いますが、私にとってこの変な言い方ですけど、発達障害との出会いというのは、私自身にとってもだし、またこの、カウンセラーの仕事をするということにとっても非常に大きな意味のあることでしたね。後でもお話しますけれども、それこそ私が若い頃、発達障害なんて言葉すらなかったですからね。本当に最近ですね。でちょうど私が大学院に行っていた、90年代ぐらいにこの発達障害っていうことが知られるようになって、それで私もそのことについて学んで、私の博士論文は発達障害を原因としている引きこもりについてっていうことだったんですね。だから本当に発達障害についていろいろ学んだり、また実際にそういう人たちとの関わりが特に大学にいた頃に強くあって、その後も関わりがあるわけですけれども、そういう意味ですごく重要なテーマですね。で、これまでお話ししてまいりましたけれども、私たちの心を歪め苦しめている病気、歪めてるってあまり正しい言い方じゃないですけれども、心の病気といわれ、あるいは障害といわれるものに大きく3つ今の精神学では分類されておりまして、精神病、精神障害ですね、そして今日お話をする発達障害、それから人格障害というですね、割合からすると人格障害は非常に少ないんですけれども、どこまで精神障害に入れるかということによりますけど、一番多分パーセントが高いのは発達障害だと思うんですね。すごく重要なとこですけども、で、精神病や精神障害は先天的な要因もあり、またそれが後天的な、いろんな要素によって発病というか病気の発症に至るということが多いです。先天的な要因が全くない場合もありますけれども、で発達障害はもうこれは完全に先天的なものですね。生まれつきの脳の、形というかね、後でもお話しますけれども、だから発達っていう、こう名前からすると発達してる時に、なるんじゃないかって感じしますけど、そうじゃないんですね。もう生まれつきの ものですね。人格障害はむしろ完全にこれは後天的なもので、今分かっているのはもうその育てられた環境にすごく影響をされるということです。まあ、人格障害についてはまた詳しくお話しますけれども、でこの3つはですね、実は重なり合っていることが多いですね。これは割と、まあ、この本にも私書いてますけども、割と最近精神医学界でも、まあ、やっとというかね、割と最近ですね、言われるようになったことですけども、発達障害、もともと発達障害があって、まあ、そのことによっていろんな、例えばいじめを受けるとか、うまくいかないとかということがあってですね、うつとか、パニックとか統合失調とか、そういうものを発病する、二次障害的に、さらにそれがもう人格障害のようになっていくっていうことがですねあるということは、本当にここまだ20年経たないんじゃないですかね、こんなことを精神学会が言うようになったら、まあ、本当最近のことなんですね。で、まあ、ASD、 後でお話しますけれども、 ASD がもともとあって、いろいろ困難があって鬱になって、そして引きこもってしまうというようなケースは、まあ、私もこういうケースはたくさん見てきました。で、発達障害ってじゃあ一体何かということですけど、まあ、これ実は英語の翻訳なんですね。あんまりいい翻訳じゃないんです。デベロップメンタルディスオーダーという英語の言葉を翻訳したんですね。デベロップメンタルっていうのは発達という意味で、ディスオーダーというのは、まあ、これは障害って訳されてるんですけど、ディスオーダーという言葉に障害という意味はないんですよ、そもそも。オーダーっていうのが秩序ということですね、順序とか秩序で、ディスがついているから、その秩序がうまくいってないということです。だから本来は不調とかね、あるいはディスオーダーは病気と訳されることもありますけども、だから日本語に訳したときにこれを障害と訳してしまったのはあまりいい訳ではない。で、最近あまり障害という言葉を使わなくなってます。まあ、でもそれでも発達障害という言葉はもう、固有名詞化してしちゃったので、そういうふうに使われてますけれども、で実際その障害かどうかということはですね、それはむしろ社会が決めてるんですね。だから誰かの助けを借りないと社会生活が起これない場合は障害というふうに呼べるかもしれませんけれども、必ずしもこのいわゆる発達障害という、まあ、脳のタイプですけどもが、障害であるとは限りません。で、今さっきも言いましたけど、一般的には先天的な生まれつきの性格とか能力や感覚の不調、あるいは偏りのことですね。でどういうのがあるかっていうのをこの後お話しますけれども、まれに虐待によって後天的に発達障害の症状が現れる場合もあるということは知られています。で今のところはやっぱり脳に原因があるということで、これは今ね、脳の画像解析とかがすごい進んでいるので、発達障害の原因がどこにあるのかということをいろいろ脳科学者がねやっておりまして、海馬というなんか記憶を司っているところの左右のバランスが悪いとか、なんとかという脳のホルモンが、少ないとか多いとかですね、いろんな説が今出てますけどもね、まだよく分かってません。はい。で、厚生労働省のホームページね、僕の大好きな厚生労働省のホームページにはですね、すごくね上手に書いてあるんですよ。発達障害は生まれつきの脳の発達が通常と違っているために、幼児のうちから症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあります。で、1歳半検診で大体、まあ症状の重い軽いにもよりますけど、まあ、重い場合は大体一線肺検診では分かっていますね。で、だから生まれつきなんですけども、で成長するにつれ自分自身の持つ不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあるかもしれませんと。で自分が感じる場合もありますけど、多くの場合は自分は感じなくて周りが感じることが多いですね、なんかこの子ちょっと違ってるなと、他の子と違うなと。だから保育園の先生とか幼稚園の先生が、まあ、ここに現役のね、保育園の先生がおられますけれども、多分あこの子ちょっと発達かなみたいなことはね、もう日常茶飯事的に起こってて、もう僕は広島市の幼児教育保育アドバイザーという仕事をしてるんですけどね、幼稚園とか保育園にも呼ばれていくんですけど、そういう指導なんかもしますけれども、だからそういう今は幼稚園保育園の先生たちが発達障害というのはどういうことかって分かってるから、小さい時から あその可能性があるねみたいなことを言われるようになりましたけども、これは本当に最近のことです、はい、昔はそんなの一切なかったですよね。で、発達障害は先天的なハンディキャップではなく、だから厚生労働省はちゃんとハンディキャップじゃないと言ってですね、障害ではないと言って、一生発達しないものでもない、発達の仕方が通常の子どもと異なっていますが、支援のあり方によってそれがハンディキャップとなるかどうかが決まると言いました。支援のあり方が大切だというふうにね言っているのはまさにその通りです。で、日本では、あ、ごめんなさい、で、発達障害の種類、発達障害と言われるものにはですね4つの種類があります。はい、これは覚えておいていただいていいと思いますが、一番重症なのは自閉症ですね。自閉症、オーティズムですけれども、もうこの自閉症は非常に、重い障害で、もう支援がないとまず社会生活はできません。はい、コミュニケーションにも難しいし、すごい特徴があるんですけどもね、身の回りのことも場合によっては難しい。昔この自閉症の子供を扱ったねドラマが、テレビドラマがありましたけどもね、光のなんとかっていう、ちょっと名前忘れましたけどね、すごくいいドラマだったんですけども、で、自閉症の人はそんなに多くはありません。はい、で、中に、自閉症の中にサバン症候群と言われるすっごい恐ろしい天才が現れることもあってですね、レインマンという映画がありましたけどもね、あれはだから自閉症のサバン症群の症候群の人を描いた映画でしたね。見てない方はぜひ見ていただきたいと思いますけども、で、次が ADHD ですね。今日のテーマですけど ADHD、 これは、注意欠陥多動症というですね、これ障害って呼ばなくなったんですけども、AD っていうのはアテンションデフィシットですね、注意欠陥。そして HD はハイパーディスオーダーで、そのまま日本語に訳して注意欠陥多動症ということですけども、不注意ですね。注意欠陥ということは不注意であると、それから見逃したりとかいうことですね。それから多動ですね、落ち着きがない。それから衝動、今日後でお話しするペトロなんかこのタイプですけども、衝動性を特徴とする、行動障害。アメリカでは発症率 7% ぐらいと言われてですね、アメリカ人すごく多いです。はい、というかアメリカは、ね、ADHD の人が作った国というのも過言じゃないんですよ。ね、後でもお話しますけども、いわゆる天才と言われる人たちはこの類の人が多いです。最近ではですね、テスラの会長ね、彼が自分は発達障害だと言ってますね。とにかくこういろんな新しいことが好きで、興味関心がすごく広いっていうことですね。で、その分落ち着きがないから学校では問題児だったりするんですけどね、で、忘れ物が多いとかですね、あともうちょっと詳しくお話しますけども、それから次がですね、これはこの3番目はね、人数として一番多いんですけど、呼び方がね何度も変わってきてるんです。もともとはね、アスペルガー症候群って言ってたんです。アスペルガーというお医者さんが見つけたのでアスペルガー症候群って言われたんですけども、今はその後はね、広汎性発達障害って言ったら PDD って言ったんですけど、今は ASD って呼んでるんですね。なんかちょっと麻薬みたいな名前でね、だからちょっとあんまりいい名前じゃないんですけど、自閉症スペクトラム症というですね、オーティズムスペクトラムディスオーダーで ASD っていうんですけども、これは自閉症が、スペクトラムっていうのは夜明けや日没の時にこう空の色がこう無段階にこう変化してるじゃないですか、あれをスペクトラムというんですよね。つまり自閉症の類だけどもどんどんこう薄くなってるというか、でどの辺かはちょっとそれぞれによって違うけれども、自閉症系の障害というふうに、症状だっていうふうに言われていて、で、三つ組の障害というですね、この ASD についてはこの3つが特徴的なんです。1つは社会性に問題がある、これは日本語的に言うと空気が読めないということです。空気が読めない、今こう起こっていることに対して我々は無意識のうちに、あ、今こうだからこうしたらいいなみたいなことを判断するんですけども、それが苦手なんですね。それか、これも後でお話しますけど、コミュニケーションの障害があると、それから、想像力に障害がある、これは逆に言うとこだわりの障害とも言われてるんですけども、三つ組の障害と言われて、4番目はですね、学習障害というですね、特定の学習の習得に著しい困難がある、漢字が覚えられないとか、算数でも暗算はできるけど筆算ができないとか、すごくなんか特徴的なんですね。本が 読めない、で1行ずつにしたらちゃんと読めるとかですね、いろいろなタイプがありますけども、まあ、この4つが発達障害の種類なんですね。で、さっきちょっとお話ししましたけど、本当日本ではね知られるようになったら最近のことです。で世界でもねそんなに古くはないんです。発達障害って知られるとまだ半世紀も経たないんですけども、まあ、1990年代、さっきもお話ししましたが、私がちょうど大学に行ってる頃に、この専門家たちの間で心理学者とか、それから学校の先生や保育園幼稚園の先生の中で、この発達障害というのがあるらしいよと、でちょうどねこの頃学級崩壊が問題、ちょっとその前ぐらいからあったんですけども、で学級崩壊を原因作っている落ち着きのない子どもたちがいると、でその子たちは あれは発達障害なんだというようなことが、90年ぐらいから言われるようになったんです。90年代に言われるようになったんで、だからまだね四半世紀も経たないですね。それで2003年に、覚えてらっしゃるかどうか分かりませんが、長崎の男児誘拐殺人事件っていうのがあったんですね。その時にこの犯人がアスペルガー症候群であるということがニュースになって、その時にやっぱりこのアスペルガーという言葉がすごく広まって怖い、ね、アスペルガーの人は怖いというような、そういう間違った印象が広まったんですね。で確か山陽自動車道の乗っ取り事件の犯人も発達障害じゃないかっていうようなことがね言われて、なんかその犯罪と発達障害っていうものがこの頃からなんとなくこう結びつけられるようなことになってきた、まあこれ20年前ですね。で、まあ政府も思い越しを上げてですね、2005年に発達障害者支援法というのが施行されました。要するに国が発達障害という障害を認定した年です。この年にそういうものがもうそういうで、そういう人たちは国の支援が必要だと。それまでは国は一切支援はしなかったということです、はい、だまだ20年経たないんですね。で発達障害者支援センターというものが都道府県とか政令指定都市にはあります。広島にもあります、広島市にもありまして、で発達障害者の人たちの支援の窓口になってますが、実際にじゃあ発達障害の人たちが支援を受けているかというと、まあ、これは本当にまだまだですね。ただ子どもたちに対してはこの下に書いてあります、2012年ですね、放課後等デイサービスというものが始まりまして、これは障害を持っている子どもたちの、児童クラブですね、放課後に、幼稚園や小学校から、小学校や高学校から高校までですけども、放課後に行ってそこでいろんな、まあ、療育プログラムを受けるんですけど、これが2012年に始まったんですね。で、まあ、10年ぐらいです、まだ。で子どもたちが発達障害を疑われる子は、そういう診断が下りた子はですね、そのサービスを受けられると。で特別な療育プログラムを受けて、発達障害があるけれどもそれをまあ乗り越えていくっていうかね、そういうことが、まあ、この10年ようやくね行われるようになって、で広島の北の方の広島福音自由教会というところがですね、教会を挙げてこの放課後等デイサービスをやってるんです、はい、広陽町の方でねやってらっしゃって、これは本当にすごい働きだと思いますけれども、まあ、ちょうどその教会に広大の心理の専門の先生がいらっしゃるので、栗原さんという方ですけども、その方を中心としてやってらっしゃるんですけども、本当にこれは素晴らしい働きだなと思いますが、まあおそらくですね、こちらにいらっしゃる方で僕より上の方、60より上の方は発達障害ってもしかしたら初めて聞く人もいるかもしれない。で、聞いたことはあるけどなんかよくわからんというね、多分そういう方が多いんじゃないかと思いますね。で、まあ、私が90年代にこのちょうど大学院の時に発達障害というものに出会ってですよね、そういうのがあるんだと、僕もそこまで知らなかったんですから、ね、でいろいろこう学んでいく中で、発達障害によっていろいろ苦労したり困ったりしている方が本当に大勢いるということがね、それからこう分かってきて、で、まあ、私の関わりがこうスタートしていくわけですけども、まあ、さっきもちょっとお話しましたけど、それぞれのこの発達障害についての特徴ですけども、 自閉症とか、まあ、これアスペルガー障害になってます。これどっかからもらってきた画像なので、まあ、これ ASD なんですけども、自閉症や ASD の子どもたちはどういう特徴があるかというと、まず急な変更が苦手、ね、不安があると、決められた通りだったらいいけれども、なんかこう急に変わるとですね、パニックになっちゃったり、で興味関心が広がらないと。だから逆に言えば一つのことに非常に集中するんですね。で会話が一方的で噛み合わないという、まあ、これはね本当に程度の違いがありますけれども、あの中にはね、あの漫画のセリフのような喋り方をする人もいます。すごく言葉は巧みなんだけども、こうなんかうまく噛み合っていかないと。でそれはこのコミュニケーションって言葉だけじゃないんですよね。あの言葉以外の要素がたくさんありますよ。その表情とかね、それまでの流れであるとか、その人の声の調子とかも。でもこの ASD やアスペルガーの人はなかなかそれがこう掴みきれないっていう問題があります。で人との距離感がつかめない。でこの辺がね、この学校生活とか、まあ、幼稚園や学校生活でトラブルが起きる原因なんですね。だからこう近づきすぎたり離れすぎたりっていうですね。ついこの間も僕はあのスクールカウンセラーで行っている高校ですけども、高校2年生の女の子があの相談に初めて来たんですけども、もう一見して僕はあ ASD だなと思ったんです。でもこの子これまで一度もそういう診断を受けたこともないし、ね、ケアを受けたことはないんです。どうしてかなと思ったんですけど、ね、でこの子のコミュニケーションが、まあ、よく喋るんですけど、あの私がまあ質問するとそこからどんどん話が広がってですね、私の質問じゃない話が続くんですよね、うん、でやっぱりいじめられた経験がある、で友達がいない、嫌われるっていうんですよね、うん、であんたは変だ変だとずっと言われてきたっていうんですよ、うん、だけどどうしてか分からなかった。で僕は初めて、いやそれはねこういうことがあるんだけど聞いたことあるって、知らないって言うんでしょ、うん、びっくりしましたね、うん、まあこれからまだ2年生なんであと1年いるから、ちょっといろいろね、あの僕も指導していきたいなと思ってるんですけど、まあ、友達付き合いが苦手、友達欲しいけれどもね、あとこう切り替えが難しかったり、あるいは光や音に敏感だったりとかですね、まあ、これいろいろみんなによって違うんですけど、それぞれ違うんですけど、そういう特徴があります。それから ADHD ですね、これはもうあの多動の場合はじっとしていられないと。で大人になってからも多動であるということはあんまりないです。大体もう多動症は小さい時ですね、小学校ぐらいまでで、ですけども、まあそれでも大人になってもあんまり落ち着きがないかもしれません、で不注意とかね、ミスが多いですね。不注意ミスが多い、もうちょっと丁寧にやればいいのにみたいな。と計画をすることが苦手、立てるのも苦手だし、その通りするのも苦手とかですね。で場合によっては時間を守るのが苦手な人もいますね。でやり遂げることが苦手で、何か始めるのはいいけれども最後までやり遂げられないとかですね。あと忘れ物とかなくし物が多いとか、ね、あとまあおしゃべり、ね、まあ、自分のペースでいっぱいおしゃべりするとか、我慢が苦手とかですね、待つことが苦手とか、そういうのも ADHD の人の特徴ですね。で最後、まあ、LD ですけれども、さっきも言いましたけれども、教科書がうまく読めないとか、漢字が覚えられないとかですね、文字のミスとか、反対文字を書く人がいますね。鏡に映したような文字を書いちゃうんです、ね、逆に難しいと思いませんか。漢字を逆さに書くんですよ、本当に、うん、僕も実際見たことありますけど、でもこうじゃないのって言ったら、やっぱりその脳のね、視覚的な問題があるんだと思いますけどね、その人に、その子にはそれが同じに見えてる。筆算をやらせるとですね、筆算って上と下が足し算だと足すじゃないですか。斜めに足すんですよ、必ず。え、こうじゃないの？で、その人にと、その子にとってはこっちがまっすぐ。そういうようなことが起こって、まあいろいろあるんですけどね。あとすごい不器用だったりとか、道具が使えなかったりとかね、そういうようなこともありますが、まあ、これがまあ発達障害の子どもたちの特徴なんですけど、一方で、発達障害の人だって本当天才の宝庫なんですよ。天才が多いんですよ、発達障害と言われてた人ね。これまでの大体あの電気になってる人はみんな発達障害です。まあちょっと言い過ぎかもしれませんが、本当にあのね、 まあ、ダヴィンチが発達障害かどうかっていうことは分かりませんよ。検査したわけじゃないんですが、その頃発達障害って言葉はないけど、まあ、彼のいろいろね、生活のことなんかをいろいろ調べてみると、あ、これはもう明らかにそうだなと。まあ、ピカソなんかも間違いないですね。人生70回引っ越ししてるんでしょ、ね、ほとんど荷造りと移動でその間に彼何点ぐらいなんか作ったのかな、3万点です。残ってるだけで3万点、70回引っ越ししていつ帰ってたんだろうね。うん、いけないと。最低だよね、最低2枚ずつ書かないと。2枚ずつ書いても100年生きて、あ、計算できんけど、まあでもそれ、あ、そうなんだ、ダリーとかね、こうひげのこういう人ね、ゴッホもまあ多分そうだろうなとか、まあ、音楽家モーツァルトとかね、あのアマデウスって映画皆さんご覧になったことあるかもしれませんが、まあ、明らかに ADHD に描かれてますね、あれは。でベートーベンもそうじゃないかとか言われてますけど、で俳優と言われる人たちも、あの、いや歌手ね、にも多いですね、まあ、亡くなりましたロビン・アイム・ウィリアムスはね大好きでしたけど、トム・クルーズも、トム・クルーズはあの LD なんですね、覚えられる、うん、よく。だからまあ彼の映画セリフが少ないんですよ、ね、あのこと書けないんですよね、うん、それからアブリル・ラビーンって皆さんご存じないかもしれない、僕は大好きなんですけど、この子が、まあ、ADHD、ね、ずっとあの跳ねてたらしいです教室で。で、米津玄師、ね、彼が自分は発達障害だと言ってますね、政治家もそうだし、まあ、発明家、まあ、一番有名なのはエジソンですね。ADHD の人たちを支援するとか、その ADHD の人たちのグループはよくエジソンって名前がつきますね。エジソン会とかエジソンとかってね、まあ、エジソンは本当に典型的な ADHD で、もう全く学校生活ダメだったんですね。で学校生活を、学校を追い出されちゃって、でもお母さんが、いや、この子には才能があるってですね、彼を育てて世界の発明王に、うん、だからアメリカはね、こういう成功体験がたくさんあるので、あの、発達障害の人たちや子どもたちをちゃんとケアするプログラムを学校が持ってないと学校のランクが下がるんですよ、うん、それぐらいすごいね、ちゃんとしてですね、大切にしてですね、まあ、ギフテッドという言い方があるんですけど、ギフテッドと発達障害はイコールじゃないんですけど、まあ、ギフテッドと言われる特別な才能を持った子の中にはやっぱり発達障害の子が多いということを知られてますね。で、まあ、増川さんとか田中さんとかね、日本でノーベル賞を取った人も発達障害言われているんですね。天才の宝庫なんですね。で、まあ、一人一人の偏り方や得意不得意の領域が異なっておりまして、まあ、あの ADHD と ASD と両方ある人とかいるんですよね。これはね、僕の頭の中ではまだ理解ができないんですよ。 ASD はすごいこだわりがあって、 ADHD は落ち着きがないのに、どうして重なるんかなと思うんですけど、確かにそういうタイプの人もいますね、うん、で、あの、なので、まあ、それぞれちょっとずつ違うから、オーダーメイドの障害なんて呼ばれることがあります。みんなちょっとずつ違うと、だから一括りにはできない。で、基本的な傾向は変わらないけれども、現れ方が違うんだということで、で、まあ、あの、くどいようですけども、これは障害と呼ばれてますが、そのあくまでも、まあ、社会がそうくくってるっていうだけのことですね、はい、うん、で、今日のテーマですけどね、このペトロの話ですけども、あの、彼にはですね、この、まあ、衝動性が見られるんですね。だから今から2000年前の人ですけれども、あの、まあ、いくつかそうじゃないかと言われるところが聖書に残ってるんですね。で、あの、マタイの16章の有名なイエス様のことを、あなたはメシアであると、生ける神の子キリストだと言ったその直後に、イエス様が十字架にかかるっていうお話をされたら、すぐにイエス様の脇にお連れして勇め始める。イエス様、そんなことありませんってですね、この下の根も乾かぬうちに、ね、草の根じゃない、下の根も乾かぬうちにイエス様メシアだと言ってて、もうすぐに今度はイエス様を責めるというようなこと、うん、まあ、このなんか、まあ、切り替えが早いっちゃ切り替えが早いですけれども、なんかさっきお前が言ったことと違うじゃないかみたいな、 ADHD の人らしい感じですね。それから、あの、死んでも裏切らないと言ったのに3回も知らないと言ったとかですね、 こういうところとかで、まあ、今日あのここを今日の御言葉にするのも変な感じですけど、まあ、ここに一番現れてるんですよね。こうペトロの ADHD らしさというのは、まあ、イエス様がよみがえった後に、まあ、彼らはあの他の弟子たちと一緒にガリラヤに戻ってたんですね、エルサレムにいなきゃいけないのに、まあ言ってみればもうイエス様のことを諦めてふるさとに戻ってた。だけどもイエス様がガリラヤ湖の方に彼らを迎えに行かれたわけですよね。で、船に乗ってる時にイエスの愛しておられたあの弟子ってのはヨハネですけど、ヨハネがペトロに主だって言ったんですね。主だ言ったんで、シモン・ペトロは裸だったからイエス様にお会い、この裸のままお会いするのはいかんと思って上着をまとって飛び込んだ。泳げたんでしょうかね。この、まあ、僕はここを読んだ時にあもう間違いないなって感じですね。もう衝動的に動いてる、まあ、イエス様に裸では会えん、バッと来て飛び込んで、まあ、泳げませんよ多分ね。また慌てて脱いで泳いだんじゃないかと思いますけども、まあ、こういうようなところから、まあ、彼は ADHD 系だろうと、思っている。でなんでまあそうはっきり私がそう思うかというと、まあ、私自身が ADHD 系なんです。間違いなく私は小学校の時に、通信簿にですね毎回書かれてたことがあるんです。落ち着きがない、手悪さ、ね、足悪さ書いてあるかどうか分かりませんけど手悪さ、あと忘れ物が多い、ね、僕はあの体育の赤白帽子いくつなくしたかは分かりません、はい、ね、あの今でも覚えてるんですけど、三笹小学校出身ですけど、正門の前にですねあの小さな文具屋があったんですよ、そこにいつも買いに行ってました、相当私の赤白帽子だったと。あとね傘を持ってっても持って帰ったら試しがないんですよ、はい、もうあの持っていく時は覚えてるんですけどね、帰りにはまず覚えもう忘れちゃってる。でテストなんかも、まあ、僕は誰よりも早くやることに意義を感じてた、ね、だからいつもあのお袋にですね、なんでお前は見直さないのかって言われて、テストって見直すものだって頭がないんですよ。もう頭からダーッとで、場合によっては問題も読んでないんですね、問題も読まない、もう答えだけダーッともう適当に書いて、あのもうね、私はだからこのペトロの話はね人事と思えないんですよ。本当にもうわあ私の先輩がおるなという感じです、本当にもうね、だからあのじゃあ私はその ADHD 間違いなく ADHD だったと思いますけど、私が小学校の時はそういうくくりがなかったですからね、だから学校では大体廊下に立たされてた。バケツ持って立たされるとか、運動場走らされるとかね、横こつら引っ叩かれるとか、その当時はね、でもあのそれで結構なんとかね生き延びたんですよ今日まで、であの多動はだいぶ減ってるかな、落ち着きがないという、まあでも多分うちの家内に言わせたら、まあ、パパはあまり落ち着きがないと言うかもしれませんけど、でも一方でですね ADHD 系だったがゆえにこのいろんなことに興味関心が広がっていくんですね。だからあの40代で心理学やろうかなと思うとね、いきなり女子大入ったりするんですよ、あのもうねこれはね ADHD の賜物だと僕は思ってますね、でなんか、あの楽しいと思うとチェロ弾こうとかですね、そういうふうなこう人生をこれまで生きてきたわけで、本当ある意味では神様に感謝してるわけですね、自分が ADHD だということに、で私がまあ生まれ育った時代は割とそういうことに寛容な時代だったんですよね。で、まあ後でもお話しますけども、今はねこういうこう特に発達障害を持っている人たちに対する社会の見方が寛容さを失ってるんですね。同じようじゃなきゃいけない、ちょっとでも違うのはダメだと、強制しなきゃいけないとか直さなきゃいけないとかっていう風なんですね、そういうなんかこう動きの中にあるから、まあこれは、ね、引きこもりの話はまたいずれゆっくりやりますけども、やっぱり発達障害を持ってる人が引きこもってるのが多いっていうのはやっぱり社会が こう不寛容になっている、うん、彼らを受け入れる社会が社会に力がなくなっているということがすごく感じることなんですね。でイエス様はどうかというとですね、ジーザスラブズ ADHD ですからね、一番弟子ですから、ペトロ嬉しいじゃないですかこれね、一番弟子が ADHD ですからね決めつけちゃいけない、今頃天国で怒ってるかもしれません、堀川お前何言ってるんだ、違うと言うかもしれませんが、まあでも聖書にはそう書いてある。でイエス様はペトロっていうあだ名つけたでしょ、ペトロって岩っていう意味ですよ、一番似つかわしくないですよこの ADHD の人には、ね、僕はこれはね落ち着けっていう意味だね、お前なお前はすぐに、落ち着きがなくて、衝動的にやるから、ね、岩のように落ち着きなさいと、そういうなんか皮肉かどうか分かりませんが、教育的な意味を込めたニックネームなんじゃないかなと、思ったりもします、はい、こんなこと言ってるのは多分世界中で私だけだと思いますけどなんかそんな感じがする。そしてねこのさっきの飛び込んだ後のストーリーですよね、21章のストーリー、皆さんよくご存知だと思いますけれども、そこでね、まあ、食事をしてシモン・ペトロにヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロは、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言う。自分のことを3回ね裏切ったペトロに対して3回私を愛しているっていう告白をさせて、重要なのは彼に使命を与えてですね、私の子羊を飼いなさいと。で、ADHD 系の人は頼られると息に感じるっていうですね、そもそもあんまり考えが深くないので、頼られると嫌な人もいるんですよ、あんまり私を頼らないでと、うん、でも ADHD の人はあんまり思考がしっかりしてないから、もう気持ちだけでいきますからね、頼られるのは好きなんですよ、嬉しいんですよ、ね、でイエスさんはやっぱその辺見抜いてるから、私の子羊を飼えと言われたんですね、そしたら締め分かりましたという感じですよ、頑張りますっていうですね、実にこのね扱いがうまい、ね、本当にこのまあだから今私たちの社会はこれを障害と呼んでますけども、そもそも神様が与えてくださった能力なんですね、偏りとは偏ってるっていうのはあくまでこの社会においてつけられた物差しですから、別に偏ってなんかないんですよ、神様が与えられた能力ですから。だから当然イエス様はそのことは分かった上で、こういうタイプのやつはこうしてやらないかなということがですね分かってなさっているわけです。で、まあ、よく聞かれる質問についてちょっと時間がないのでこれはまた今度にしましょう、はい、でもっと知りたい方はどうぞというですね、これはうちの教団のホームページに私は発達障害についてのシリーズで6回書いております、はい、でこの QR コードを読んでいただくと、この状態で皆さんが今撮ってそこに飛ぶかどうか分かりませんが、ちょっとゆかりにちょっと試してみて、いけた？いけた？うん、私のあれが出てくるかね、発達障害の、そうそうそうそうそう、うん、で6回シリーズで書いてますから、興味のある方は読んでみてください、はい、まあ、いろんなところで私書いたり話したりはしてますけれども、まあ、これは割とまとめたものなので、で、まあ、イエス様がねペトロに言われた言葉は最後に読んで終わりたいと思いますけれども、シモンシモンサタンは、これはイエス様のことを知らないと、私は死んでも知らないとは言いませんって言った後でイエス様が言われた言葉です。シモンシモンサタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、あなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなた方は立ち直ったら、あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、ね、まあなんと配慮に富んだ言葉じゃないですか、ね、まあ私だったらお前俺のこと知らんって3回も言うんだからもう二度と俺の弟子なんか言うなって言いたいところですけどもイエス様はですねそれを分かった上でね、お前の信仰がなくならんように祈ったよと、ね、だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい、お前は自分自身がしくじったけど、ね、そのことをもって他の兄弟を励ますんだよと、もう本当に先の先まで読んだですね、 これはまあイエス様の療育というかね、まあ、大人大使ですけども教育だなと思いますね。まあこのような形で、まあ ADHD だろうと思われるペトロの話をしましたけれども、まあ私たちにこれは神様が与えられている大切な能力だし、ね、まあ、今の社会はそれに対して非常に不寛容であるということは残念なことですね。でも、まあ、正しい理解と、そして、まあ、私たちの皆さんの中にも自分がそうかと思う方もおられると思いますし、で、あるいは周りにいらっしゃるかもしれませんけれども、そういう方々に対して私たちが、まあ、どう接していくかね、どう関わっていくかということの、まあ、第一段階はやっぱりこういうことがあるんだということを知っておくということはすごく大切なことですね。で、またこの話は発達障害の話はまた来週も、もう少し続けていきたいと思っております。お祈りいたしましょう。御天の父なる神様、あなたは私たちを大切な宝物として作ってくださいました。今の社会はそれを障害と呼ぶ偏りであったあるかもしれません。しかしあなたの目には本当に全てが高価で尊いものであります。イエス様は本当に特徴的なこのペトロという男を一番弟子に据えて、そして、彼にふさわしい教育を与えられました。そして彼を用いて教会のリーダーのなさいました。神様、あなたのなさることは本当に素晴らしいことです。人間は知恵が浅く、また心が狭く、あなたのなされることができておりません。本当に今の社会で発達障害だと言われている人たちが苦しい思いをしているということは本当に残念なことです。まず私たちが正しい理解を持ち、また正しく関わっていくことができるように、また本当に神様が与えてくださった能力だということを信じて、私たちも本当に歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。あ、切れちゃった。はい、大丈夫じゃない。はい。恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの奇跡恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同年に豊かに限りなくありますように。アメン。はい、では今日の礼拝を終わります。来週も発達障害のお話をするので、この本は3章のままということです。早速今自分の外したマスクはどこに行ったか分から